はい、東内です。それではですね、今日は、お金に好かれる条件と題しまして、少し法則の方から、まあ、お金について考えてみようかなというふうに思うんですね。で、まあ、お金に好かれる人になりましょうと、いう考え方には非常に反響も多くてですね、確かに分かりやすい、インパクトのある考え方ですよね。ややこしいことを言わずに、とにかくお金に好かれてるか好かれてないかで、お金持ちになるか貧乏になるか決まるという、まあ、こういうことですから、確かにその通りだと思っているので、でまあ、どういう人がですね、お金に好かれるのかについてですね、まあ、お金の原理みたいな方から、まあ、考えていこうと。こういうことなんですけれども、まあ、原理が分かると応用が効きますんで、まあ、それでまあ原理知ってることは大事なんですね。で、まず最初のですね、お金に好かれる条件なんですけど、これは、節俭ができるということになります。節俭というのは節約、倹約のことですね。はい。だから節俭がしっかりできるっていうのが、まずお金に好かれるための第一条件、だというふうに思っております。で、まあ、なぜかというと、これはまあ簡単なことで、お金は自分たちを大事にしてくれる人が好きなんですね。だから、まあ、無駄遣いするというのは大事にされてないということですから、普段の生活が緩くて、使わなくていいのにも使っちゃってる場合ですね。特に、大して持ち合わせがないのに、蓄えがないのに、無駄に使ってる人のことをお金はあまり好きではありません。あそこに行ったら、まあ、無駄に使われるというところには、人間だってあんま集まりたくないでしょ？ね、そういう雇い主のところに行きますかね。行かないですよね。あそこに行ったらもうどうせ無駄に使われるんだからというところからは、お金の方からだんだん遠ざかると。まあ、こういうふうに考えておいたらいいと思います。で、特にこの条件が大事なのはですね、まだあまり蓄えがない状況の時は特に大事ですね。ですから、お金を本当に稼ごうと思ったら、種銭というものが必要になってきますから、ビジネスを始めようと思えばですね、必ず原資というのが必要になるので、まあ私はよく一声300万と言うんですけれども、300万のお金を貯めれずしてですね、その後何か大金持ちになるということはもうありえないというふうに思った方がいいと思います。だから、まだ300万円の蓄えがまだない状況であればですね、これはもう何を置いても節約、倹約で頑張らないといけないと。これを本田清六博士は4分の1天引き法ということで言ってますよね。とにかく、どんなに給料が少なくても、4分の1は貯金をせよと、いうことですね。給料20万円だったら、4分の1だと5万円は貯金せよと。残り15万円でやれと。で、最後に、食費がなくなったら、ごま塩生活で、耐え抜いてでも、5万円は残せと、いうことを言ってますよね。で、5万円を残してるんであれば、1年間12ヶ月で、60万円貯まるわけですから、これを5年間頑張ればですね、300万円貯まるわけですよね。だから、どんなに給料が安いと嘆いてる場合でも、4分の1天引きを使って5年以内にですね、300万貯まれない人は、まずいないと。だそれぐらいの頑張り方をせよということが一つ言えると思うんですね。ただ、注意点があるとすれば、この節約倹約をするときに、自分の大事な未来への投資の方から削る人がいるんですね。その、いわゆる上費というか、ちょこちょことつまらないお金で使ってしまうところを削らずに、なんか、勉強のために投資してるところから削ろうとしたりですね。これ、投資をゼロにすると、今度は、豊かになる道が閉ざされますんで。つまり、 お金持ちになるための勉強の部分をですね、まず最初に削りやすいんでゼロにしてしまうと、その穴から外に出ていくロープをまず切ってしまうような行為になりますから、そういう考え方は、お勧めしません。ここ注意点です。だから、それ以外にですね、まあ、ちょこちょことですね、コンビニに行って何か物を買ったり、不必要な外食をしてみたり、言ったところから削っていく。うん、あるいはその服に穴が開いてもそれをこの繕って修繕して直すとかですね。まあそういうふうな工夫をしながら、切り詰めていくという、この節約倹約。これがまあ、大事になるということであります。まあ、これはもうどの大富豪の話を見ても必ずこの時期を経てるわけですね。ロックフェラーを研究してみても、やっぱりものすごく若い時、貧乏な頃は節約倹約をやっていて、まあ、この人家計簿をつけてるんですけれども、もう家計簿で1ヶ月使った無駄遣いなのはリンゴ1個買った程度だっていうのを残ってますんで、あとはもう教会には寄付してるし、家にもお金入れてるし、自分のために使ったのはこのリンゴ1個買ったのと手袋を買ったっていうだけっていうのが、若い頃のですね、一月のお金の使い道ですね。その手袋も、流行ってるからちょっとおしゃれなやつを買ったのをずっと後悔してましたから、なんであんなに無駄遣いをしたんだ、俺はって言ってね。まあそれ多分、2000円で買えるところを4000円ぐらいのものを買った程度だと思うんですけど、その後何年もですね、なんて無駄遣いをしたんだって言ってるぐらいでしたから、まあそれぐらいに切り詰めるところは切り詰めるとですね。その代わり彼は、ビジネスを学ぶために、実際に、まあ、小さな商事会社に入ってですね、商社に入って、朝から晩まで経理の役回りをしながら、仕事を観察してましたんで、彼のにとっての学習は、まあ、実地学習だったんですけれどもね。だから、まあ、現代で言えば、その実地学習以外に、本とか、まあ、こういうコンテンツを聞いたりとか、いうこともあっていいと思うんですね。ロックフェラーの頃はそういうことなかったでしょうから。だからまあそういう学習に関する投資なんかをあんまり削ると、まあ良くないということは知っておいてください。で、この節約倹約をするために、必ず必要だと思っているのが、まあさっき出てきたような家計簿ですね。で、もう家計簿をつけないとなぜいけないかというと、どんぶり勘定してると必ず甘い方にずれていくからですね。だからもう少し、残りがあっただろうと思ってても、どんぶり勘定だとですね、実際に計算したら、なかったっていうことが多いわけですね。どんぶり勘定は甘い方にずれると。だからちゃんとお金の出入りをつけていってですね。そして、お金を数字単位で、1円単位で管理するということが、この時期、身につけなければならない基礎的な基礎力だと思います。で、まあ、家計簿についてはですね、前回前々回あたりで、もう詳しく語ってますし、あるいは、富の奥義というですね、富伝道ナビの最初のコンテンツにも詳しく語ってますけれども、まあ、ポイントを2点だけもう一回、上げておけば、家計簿で大事なのは、現時点での総財産ですね。お金をいくら持ってるか、トータルでいくらということを常に掴んでおくべきである。銀行にいくら、財布にいくら、等々ですね。キャッシュでどれだけ今持ってるかを常に正確に掴んでおく。まあ、なぜ必要かというと、この額が今持ってる種銭の総額になるわけですよね。だから、今使えるトータルを掴まずしてですね、いくら家計簿をつけてもそれは無駄になりますんで、だからトータル額ですね。で、もう一つは、毎月の赤黒になります。だから、今月赤字だったのか黒字だったのかですね。4分の1点引き法でもそうでしょうけど、ちゃんと4分の1貯めれるっていうのはまあ黒字以上のことなんですけれども、こういうふうにして毎月も しっかりチェックをしておく。それからトータルでもしっかりチェックをしておく。この2種類はですね、必ず1円単位で掴んでおく必要があります。これがまあ、節約契約を実践する場合のポイントになるということですね。これがまあ、まず1点目です。わかりやすい世界、足し算引き算の世界ですね。それから、お金に好かれる条件の2番目、これが少し霊的な法則になるんですけど、これが使い道の明確化ということになります。ですから、これは、お金は、その使い方、使い道を知っている人のところに集まるという法則があるということですね。だから、まあ、どういうことかというと、お金は、自分たちを大事にしてくれる人のことは好きだけれども、単なる主戦度は嫌いだという特徴を持っていると考えたらいいですね。つまり、貯めるだけしか脳がなくて、それを上手に使えるという力がない人からまたお金を離れていくと。これもまあ、お金の身になってですね、考えてみたらわかりやすいんですけど、あの人は確かに大事にしてくれるけど、ちっともなんか仕事させてくれないところっていうのは集まりたがらないということですね。貯めるだけ貯めて、あそこにずっといるけど、もうずっと何にも動かずに、ただ貯められてると、なんかよどんできますよね。そういうのはお金の方もあんま好きじゃないわけです。だから、貯めてもらってある程度力を増した段階で上手に使って仕事させてくれないとお金としては嬉しくない。そういう人のところには集まりたい、ということですね。だから、結局ここではですね、お金に対する一種の使い方の想像力、ですね。イマジネーションが問われてくるわけです。夢がどれだけあるのか、具体的に描けているのかということですね。で、まあ、できればその夢っていうのもですね、ぼんやりした夢、大金持ちになりたいなとか、こんなことをやってみればなっていうぼんやりしたアバウトな夢よりも、もっと具体的に計画性がある人の方がお金は好きですね。だからこれこれを実現するためにいくらお金がいるというところまではっきり掴んでる人であればですね、お金の方も、あ、これだけのものが集まればそういう仕事をしてくれるんだったら集まろうじゃないかということで、流れやすくなる。これは銀行の融資なんかを考えたらわかりやすいでしょう。銀行で融資を受けるときはですね、必ず、その借りる本人に計画を求めますよね。あなたはその1000万円借りて何をしたいのですかと。で、その計画を上手にプレゼンテーションできればですね、そしてこれがちゃんとその後利益を生んでいくんですということが言われれば、ああ、わかった。ということで、融資の判子をついてくれますよね。ところが、アバウトな計画しか持ってない人、そもそも計画がない人、こういうところでお金貸すはずがありませんので、それと同じことが別に銀行に限らずとも、お金そのものの性質の中に入ってるというふうに考えてください。だから常に夢を持って、自分にもしお金が入ったらこれこれこういうふうに使っていこうということを常々明確に考えていると、そこに引き寄せが働いてですね、不思議な経路からそのお金というのはその人に流れ込んでいくということになります。夢があって、実現に向けて計画を立てて、そして実行できる人がお金を好きだということですね。ですから、まあ当然その前提として、お金は意思決定できる人が好きです。意思決定できなければそもそも計画立ちませんので、いつまで経っても計画がぼんやりしてて、ちっともですね、明確にならない人はあんまりお金の方は好きじゃありませんね。で、なんで、計画がぼんようとしたまま固まらないかというと、その前の情報収集が足りないからでしょう。だから、家を買いたいということであればですね、ではどこそこの土地に、土地はどれぐらいの値段で、自分の願っている家 を描いてみて、それを立てるためにいくらかかるか、これ調べていけばだんだんわかることなんで、情報収集、リサーチ、こういったものを手を抜いてるとですね、計画は決して明確になってきませんので。だこの前提として意思決定、その、また前提としてリサーチ力。こういったものがですね、お金を引き寄せるときに大事になるということであります。で、そういうときに、まあ、一つですね、この知ってていいのは、これは、結局、お金がない状態なのに、心の中にいろいろとアイデアを描くことで引き寄せるということですから、このアイデア力というのをですね、非常に重要視しているわけなんですけれども、まずですね、お金がない時に、どういうところから発想するかですけど、まずですね、ないないという前に、ない中でもすでに持っている資産を、しっかりとですね、自分で自覚するということが大事なんですね。だからまあさっき言ったように、自分の家計簿をしっかりつけてみて、いくらあるんだということをつかむということも、まあ、資産の確認になりますよね。それから、もっと無形の資産としては、例えば自分には何にでも、何でも考えることのできる自由性が与えられている。まあ、これ当たり前のことですけど、このありがたさに気づいた人で初めて、この考える力の有効活用ができるわけですね。だから、つまり、すでにあるものに気づいて、それをありがたいと思えるようなマインド、こういう、まあ、感謝のマインド、感謝マインドがですね、あるかどうかというのが、結構この第二段階では問われることになります。なぜなら、感謝マインドがない人は、何でも当たり前だと思ってるので、それについてですね、深く考えることもないし、意識してそれがあるということを確認することもないので、当然有効価値をしないままですね、錆びつかせていく可能性が高いわけですね。だから自分の中にあるものをですね、全部掴んでいくとどういうふうになるか、また面白い例を挙げるとすればですね、以前、90年代にですね、その、通産省に勤めているある、まあ、若手職員がですね、面白い発想をする人間がいて、まあ、小石雄一って言うんですけど、この人がですね、まあ、早起きの達人とか、まあ、達人シリーズで本を書いた、週末の達人とかですね、朝の達人とか、こういう本をいっぱい書いた人がですね、通産省の中に現れたんです。珍しいですけどね。通産省、ああいう役人の世界は目立つのを嫌いますから、あんまりこういうことしないんですけど、うん、この人はその、まあ、多分平に近いような、時にですね、自分の書斎を都心に持ちたいという夢を持ったわけですね。でも自分はしがない役人、一役人だから持てない。で、給料も限られている。そういう中で、なんか発想によって、夢に近づけないかということを考えてですね。で、この人面白かったのは、まず最初に考えたのはですね、じゃあ、朝2時間ぐらい早く早朝出勤してみようと。そうすると、まあ、例えば、9時なら9時に創業をね、始まるのをですね、まあ、7時なら7時に着くとか、あるいは6時なら6時に着くと。なると誰も出社してない、通産省のフロア。そうすると、いつもは雑然としているこの机がですね、その時はシーンと静まり返った、すごく波動のいい、ね、自分が独占できる空間になってるわけですよね。朝の6時なんかに出勤すると。それからの2時間なら2時間は、自分の書斎としてそこを使えると。だから必要に応じてコピーだって自由に取れると。まあ本なんか持ち込むことだってもちろんできるし、ね、机で物を考える。で、それに飽きたら、そのフロアを歩き回りながら物を発送することもできる。誰も邪魔する人はいない。ということですね。だから2時間3時間早く出勤することで、なんと都心一等地の ね、霞が関の通産省のあるような部屋、ところに自分の書斎を持てる。まあ、こういうふうな考え方をしたわけですね。これ、非常に面白いと思いました、私は。さらにこの人はどんどん発想を広げていって、例えば自分の、自宅に SUV の車があるとですね、ちょっと大きめの車があると。で、そうすると、早朝出勤を今度車でやるとですね、うん、そうすると、まあ、通産省の確か地下に駐車場があって、そこに朝の6時に車を入れると、それから、仕事が始まるまでの2時間、3時間はですね、その通産省の地下の SUV の車の中が自分の書斎になると。自由に使えると。こんないいことはない、ね。ちょっと朝食が食べたくなったら、そこから車へ出て、近くのマクドナルドに買いに行くこともできるっていう、そういうことですね。うん。それから、そのさっき言った早朝出勤で電車で来る場合であれば、ガラス付きの電車がまた一つ移動する書斎になると。ね、こんな贅沢なことはないと。ね、これ1円も使ってない、アイデアだけで自分の夢を実現、部分的に実現してるわけですけど、こういう発想は非常に面白いと思いました。で、しかもこの話には続きがあって、こういう発想を本に書いてるうちにファンがつきまして、で、そのファンの中にですね、都心に会社を持ってる社長がいたわけなんですけど、その社長がですね、小石さんがそんなに自分の書斎が欲しいと熱望してるんだったら、どうぞ、都心にあるうちの会社の事務所の一角を小石さんに提供しますので、自由にお使いくださいというオファーがあったそうですよ。そうすると、通産省から歩いて数分のところの、もう、まさに、都心の中枢にですね、家賃ゼロで、自分の使える書斎が確保できた、ということですね。これ、知恵が富を生んでますよね。だから、こういうふうに、自分の、夢をですね、明確に描いて、しかもそこで、ぼんやり思ってるだけじゃなくて、なんか近づけるためにその工夫をしてるとですね、本当にその引き寄せてくるということがあり得るわけです。で、この人は後なんかそういう、活動する中でいろんな教会の、なんかフォーラムを作ってですね、全国人脈づくりフォーラムの代表になったり、NPO ビジネス作家協会理事になったり、まあ、なんかいろんなことを、まあ、やってるみたいですね。うん、まあこの人ももう私と同年代で、60近い人ですけれども、若い時からこういう活動をやってですね、まあその後つぶさに研究してませんけど、まあまあ面白い生き方をしてるお役人さんですね。役人にしとくのもったいないような、こういう考え方やるんだったら自分の会社作ってね、成功されたらいいじゃないかと思うけど、それはなんかできなかったみたいですけどね。うん、ただまあ、この発想から私もすごくインスパイアされました。何をインスパイアされたかというと、ね、ないないと言って、その嘆くんじゃなくて、すでに自分にあるものをもっとよーく見極めて有効価値を知ればですね、そこからチャンスを広げていけるんだということ、これを学びました。だからこういうふうな考え方をまずしてみてくださいということです。あなたにもたくさん使える資産があるんじゃないですかと。ほとんど有効価値はできてないんじゃないですか。人間の脳みそだって90何%は使えてないという説もあるぐらいで、本来あるべき能力を使わずして、ないないと言って外にばっかり目を向けているのは、本末転倒ではないでしょうかと。まあ、こういうことですね。だからまあ、この小石さんのように工夫する人であればお金の方も、じゃああそこのあの人にちょっとね、集まって流れていけば、あの人だったら僕らをすごく有効価値をしてくれるに違いないと。お金の方もそう思うということですね。で、これはお金に好かれていく道であるということです。だから結局お金もですね、どうせだったら自分たちもいい仕事をしたいと思ってるわけですね。でも一方、日本のいわゆるお役所の人たちや政治家は、まあ莫大な税金が集まってくるわけですけれども、彼らにお金を使わせると、まあ、愚かなことばっかりやってますよね。まあ選挙に勝つためのばらまきをね、一生懸命やって借金作ってあり、 あるいはその、なんか箱物をいろいろ作ってますけどね。なんかもう全然、人が集まらないような、施設をいっぱい作って、無駄にしてますよね。温泉地なんかに行ったね、ありますよ、その、あ、これ国が作った施設だなと。それってガラス式ですよね。日光、奥日光なんかにあるね、温泉地行ってもね、国が作ったとこガラス式で、民間のホテル、旅館の方はもう満員になっててね。経営の違いでしょ。だから箱物を金をもう無駄遣いして、結局、ね、税金が あそこで死んじゃってるわけですよね。でしかも借金どんどん増やしてるわけですから。だからこういうのはお金はこういう人たちはあまり好きじゃありませんので。だから、増税したってお金流れていかないわけですね。ますます借金増えてる。でも一方、松下幸之助先生などに、その国の財政を任せると、この方はもうよほど有意義に使うことは間違いありませんし、経営の神様ですから。しかも無借金経営をしたことは間違いありません。そういうことを自社でずっとやってきたわけだし、国でもできると断言した人ですから。だから幸之助先生に任せてれば、今頃日本どれだけ繁栄していたかと。しかも借金なしで。しかも積み立てさえできて。ということになってたわけですね。お金はこういう人が好きなわけです。有効、いい仕事をして、いい使い方をしてくれる人ですね。ですからお金というのは、この第二法則においては、その人の構想のところをよく見てるということですね。だから全く目に見えない。その相手の心の中にある、その人のお金遣いの計画のところをずっと見抜いて、そしてそこに流れるかどうかを決めている。まあ、極めてお金には霊的な能力があるんじゃないかと、いうふうに思うわけです。そういうものを見抜いて、そういうところに集まってくる性質があるので、この原則をですね、しっかり使うためには、まあ、先ほどから言ったように、すでにあるものに気づいて有効活用して、工夫をしていったり、あるいは自分にお金があったら何に使うかを趣味のように常々構想しているということを言ってますよね。まあ、具体例は、お金についてという、まあ、レクチャーの中にだいぶ挙げてますから、また聞いてみてください。これがまあ、第二法則です。で、三番目の法則はですね、これ結局お金はまあ使い方を明確にしてる人は好きなんですけど、自分のためにしか使わない人はあまりまた好きじゃないんですね。だから第三法則は人の役に立ってる。こういう人が好きです、お金は。だからお金は単なる利己的な主戦度は嫌いなわけですよね。そう考えたらいいです。で、まあ、なぜそう言えるのかというと、まあ、世界中に残ってるいろんな童話とか説話で、まあ、このことを指し示しているものが実に多い。まあ、有名なところでは、クリスマスキャロルのスクルージじいさんがですね、主戦度の頃は、ね、みんなから嫌われ、お金からも嫌われていたのに、改心したらですね、見違えるようにですね、裕福になっていった。こういう話があるし、日本にも、まあ、正直じいさんが得をして、意地悪じいさんが損をするというような、こういう説話がいっぱいありますよね。小太りじいさんとか、花坂じいさんとか、いろいろありますでしょ。でこんな説話が世界中にこれだけ残ってるところから見て、お金に、その人の役に立ってるものは好きだけど、主戦度は嫌いだという特徴があることは明らかでしょう。だから、お金はやっぱり、自分たちをですね、人のためになるように使ってくれる人が好きなんで。だから、いくら使い方が明確だからと言ってですね、自分のためだけに使う。プール付きの家に住み、世界中を旅行し、いい車に乗り、プライベートジェットを持って、ということは、ちっとも悪くはありませんけど、そこしか、消費にしか気が向かない人。は、どっかでお金の方から愛想使わされると思ったらいいですね。だから、それはまあ、お金、商品使おうと思ったらね、ダイヤモンドのすごいやつを集めてみたり、 貴金属を集めてみたり、いろんなことができるわけですけれども、宮殿のような家に住むことだってできる。だけど、それがもっとその世の中のためになることの土台として使うんだったらいいんだけれども、ただ自分のためだけにですね、湯水のように使ってるんであれば、どっかでお金はそういう人を見限ると。まあこういうことですよね。だからまあお金だっていい仕事をする。逆に言うと使う側からすれば与える愛が必要だと。つまりお金にはですね、人の役に立つということがまあ富なんだという、イコール富なんだという法則があるわけですね。富というのは結局人の役に立ってるということのこの代名詞なんですね。だからより人の役に立ってる人が裕福になっていく。なぜならお金がそういう人が好きだから。この原則を忘れてはならないと思います。そうすると、お金もですね、自分の環境整備のために家買ったり移動に便利にしたりということをしてもいいけれども、その環境整備をした上で、やはりいい仕事をしていく。いい仕事を残していくというところにですね、この結論を持ってこないと、本当の意味でのお金に好かれる人格にならないという、こういうことをになると思います。だから、まあ、端的に言うと、お金がたくさんあったときどう使うかということのですね、中に、自分の仕事への投資というものを考えられる必要があるわけですね。あり余るお金を自分の仕事をもっと良くするために、そしてもっと大きくするためにどう使うかという、この投資の観点がどうしても必要になります。投資といっても単に株を買っていくという、まあいけないとは言いませんけど、株を買うこともどっかの企業を応援していくという意味ではですね、意味がないことはありませんので。ただ単に投機的な目的のためにその投資をするということを考えてくださいというんじゃなくて、もっと有意義なものを作っていくための投資ですね。まあ、ですからやっぱりここでやっぱり自分のビジネスを持っているということは非常に大事になるし、自分のビジネスをで何で人の役に立つかということをですね、自分のビジネスの中身を考えていって、そしてその上で、そのビジネスを大きくしていくためにどうしたらいいかということを考えていくことが大事になります。まあ、前々回のセミナーでも述べましたけど、私の例で言えば、私は人に知恵をお与えして、そしてそれを富に変えていく、あるいは富の得方を皆様にお伝えするという、こういう仕事ですので、だから自分の事業に投資するとすれば、できるだけ数多くの方々にですね、このメールならメールが届くようにしたいですよね。数多くのリストを持って数多くの人にアプローチできる状況のために投資したい。まあ今1リストあたり、だいたい1500円ぐらいというね、もうこれぐらいのお金を投資すれば1リスト手に入る、無料メールマガのリストですよ。でも手に入るということは分かっているので、そうするといくらあったら何リスト集まるというのは大体見えてきますでしょ。だから1500円で1リストだったら、1万5000円で10リスト、15万円で100リスト、150万円で1000リスト、1500万で1万リストですよ。1億5000万で、10万か。1億5000万で。15億で、10万リスト。正しかったですかね。まあ、なんかこんな形で、投資すればそれだけのリストが手に入るということがもう計算で出てきますんで、うん、そういうものに投資をしたいと思っています。それから、さらに、自分のコンテンツをもっと良くするために、やっぱこうスタジオから建設していったり、あれ編集にもっとですね、お金をかけていったり、というようなことは考えつきますよね。コンテンツの中身をもっと良くしていく。当然そのあたりで組織化ということも必要になってくる。 人を雇うという投資ですよね。それからまあさらに自分の見識をもっと上げていくための投資。まあこんなものはまあ小さなもんですけどね。もっと、蔵書を充実させていくとか、いろんな経験を自分にさせてみるとかですね。いろんな有意義な人との対話、対談をしていくとか。まあこういったことがずっと付随していくわけですけれども、こういう計画というものがだんだん見えてきます。これは皆様のビジネスに応じていろいろ考えていけばいいわけで、常日頃から自分の仕事をもっと良く、もっと大きくするために何が必要なのか、そこにお金があれば何ができるのか、こういったことをですね、考えていく必要があるということになります。さあ、ということで、まあ、大きく3つ言いましたよね。節約、倹約、それから使い道の明確化、そして人の役に立っているということを言いましたけど、まあ、すべてのベースになるものとしてですね、最後に一つ挙げておきたいものがあるんですけど、それは何かというと、自分の考えをしっかり持っているということです。自分で考えて、そして行動し、そして成果を上げることができるという。これが必要なんですね。で、例えば、トランプ大統領が、あなたにお金持ちになってほしいという本を書いたというね、話をしたときに、自分がお金持ちになったのは、この、リスクを取って、大きくものを考えて、そしてリスクを取って、しかもセールスができることが自分のお金持ちになった理由だと言ってましたね。まあ、その解説にもなるんですけど、まあ、つまり、セールス力、っていうのを取ってみるとですね、これは、企業をするときにセールスする力があると早く立ち上がります。まあ、お金は売れると入ってくるわけですから、当然ですよね。で、セールスとは何かというと、こちらからオファーして、そして相手に受け入れてもらうということですよね。だから上手にオファーできるかどうかが、まあ、セールスの場合の使命を制するということになります。だから、売れない人というのは、ちゃんとオファーができてないということが、まあ、ほとんどなんですね。オファーというのは提案です。ですから、やっぱり自分の意見がですね、言えるかどうかが基本になるわけですね。トランプ大統領って自分の意見をかなりズバズバ言うじゃないですか。だからあれはやっぱり、お金に愛されるために重要な資質なんですね。お金は意思決定できる人が好きなんです。で、日本人はこれができる人が少ないということが明らかに言えるわけなんですね。なぜ少ないのかというと、まあ要するに島国社会というか村社会のカルチャーとも言えるんですけれども、明確な意見を言うと反対意見も食いやすいと。だからそれを恐れて、なかなかあんまり言わないようにすると。だから日本は会社でも誰が決定したのかよくわからない形で決定していく。集団意思決定みたいなことを言いながらですね。実は誰かが、その思いを発してるんだけど、それがわからないようにする。国でもそうですよね。誰が一体日本の国の意思決定してるのか顔が見えない。というふうに世界各国から言われて、それで少し日本がですね、今軽蔑されているわけなんですけれども、つまり意思決定するには、その受けて立つだけの勇気がいるのに、それを逃げようとするから、だからこう、なんか顔のない空気で意思決定するみたいな世界に入ってる。でもこれお金の方からするとこういう人あんまり好きじゃないんですね。だから、表立って主張せずに、周りの意見に合わせてると、まあ敵を作らずに一見得があるように見えるんですけど、でもね、見えると言ったのは決して本当の得ではないわけですよ。だって、自分でそのリスクを取ってないわけですから。批判されるのを恐れて、ね、不破雷動的な態度を取ってるだけなんで、こんなの得でも何でもありませんよね。お金はそういう曖昧な人はあまり好きじゃないと。 だから日本にあまり大きなお金持ちがなかなか出てこないのはそこにも理由があると思うんですけれども。だから、それとは逆に自分の意見をしっかり持ってですね。たとえ、相手から反対意見を言われるリスクがあってもね、単にそれをリスクとするんじゃなくて、その反対意見がなかなか出ないようなところまで自分のオファーを磨き上げていくと。これが次に出てくる努力になるわけですね。はっきり意見を表明して、で、脇が甘いとこれ集中砲火を浴びますから。だから、その今度脇をですね、固めていくために、さらに自分の意見というものをリファインしていこうとする。これがセールス力を上げていくときに大事になるわけです。あるいはコンテンツ力を上げるときに必要ですね。だからこの自分で考えてそれを明確に表明するという態度を作らずしてですね、これは節約金約もなかなか難しいと思うし、それから2番目のお金の使い道も明確になってこないはずですね。そしてまあ人のためになるということをね、強く打ち出すことも難しいでしょう。まあ、日本の政治家で言うとですね、安倍首相は、やっぱ日本人的な政治家であって、オバマ大統領の時は、オバマ大統領に寄り添って、ね、ハワイの、真珠湾の慰霊にも、ね、参加して、で、今度、直後に真逆の考え方をするトランプ大統領になると、今度またトランプ大統領とお友達になっていく。で、トランプの言う通りだということを言っていくわけですね。でもこれ、やっぱり自分の信念を持ってる人には見えないですよね。それよりも立場の安泰をひたすら願ってる、いわゆる風見鶏的なところが、やっぱり見えてくるわけです。これ徳があると言いますかね。これは言わないと思いますよ。だって状況によって言うことコロコロ変わってくるわけですから。だから選挙の時はすごくいいことを言うけども、一旦選挙に通ったら、その時言ってもいないことをどんどん勝手にやっていくみたいなことが続いてますでしょ。だから、ここに本当の意味での得はない。だから、安倍政権になっても日本の借金は減らない。なぜなら、お金にそんなに愛されてないと見えるから。まあ、こういう結論になってくるわけなんです。ですから、これ日本の安倍首相に限らず、日本人の体質としてありますんでね。あんまりこの明確な意見を言うと、なんか出る釘になっちゃって打たれるから、なるべくその意見を言わないように言わないように、保護色でやろうとする考え方をですね、まずは心の内の中からまず改めてみてください。外に表明するのは次の段階で構わないけれども、まず自分についてはですね、はっきりと考えを決めて、それから行動する。だからセミナーでも言ったように、今日何を食べるかというような小さなことからですね、これを食べたいというふうに意思決定してから、その行動にする。お金を使うときも、これに使いたい、こういうことをしたいからということを明確に決めてから、それに向けて行動していく。こういうふうにですね、自分の意思をはっきりさせる。自分の考えをはっきりさせる。そして、その前提としては考える力をしっかり養っていく。こういったことがですね、お金に好かれるために大事な原理になると思います。以上、すべてのベースに自分の考えを明確にしていくと。考える力というものがあって、その上に分子の方に節約倹約、節俭と、それからお金の使い道を明確化すると。それからもう一つは、人の役に立つ、人に与えていく、こういったものが必要であるということがですね、お金に好かれるための条件として言えることではないかと思います。繰り返し、このことを反芻して、マスターして、いつでも使えるようにしていってほしいと思います。ありがとうございました。はい、東内です。それではですね、今日は、お金に好かれる条件と題しまして、少し法則の方から、まあ、お金について考えてみようかなというふうに思うんですね。 で、まあ、お金に好かれる人になりましょうと、いう考え方には非常に反響も多くてですね。まあ、確かにわかりやすい、インパクトのある考え方ですよね。ややこしいことを言わずに、とにかくお金に好かれてるか好かれてないかで、お金持ちになるか貧乏になるか決まるという。まあ、こういうことですから、確かにその通りだと思っているので、でまあ、どういう人がですね、お金に好かれるのかについてですね、まあ、お金の原理みたいな方から、まあ、考えていこうと。こういうことなんですけれども、まあ、原理がわかると応用が効きますんで、まあ、それでまあ原理知ってることは大事なんですね。で、まず最初のですね、お金に好かれる条件なんですけど、これは、節俭ができるということになります。節俭というのは節約、倹約のことですね。はい。だから節俭がしっかりできるっていうのが、まずお金に好かれるための第一条件、だというふうに思っております。で、まあ、なぜかというと、これはまあ簡単なことで、お金は自分たちを大事にしてくれる人が好きなんですね。だから、まあ、無駄遣いするというのは大事にされてないということですから、まあ、普段の生活が緩くて、使わなくていいのにも使っちゃってる場合ですね。特に、大して持ち合わせがないのに、蓄えがないのに、無駄に使ってる人のことをお金あまり好きではありません。あそこに行ったら、まあ、無駄に使われるというところには、人間だってあんま集まりたくないでしょ、ね、そういう雇い主のところに行きますかね。行かないですよね。あそこに行ったらもうどうせ無駄に使われるんだからというところからは、お金の方からだんだん遠ざかると。まあ、こういうふうに考えておいたらいいと思います。で特にこの条件が大事なのはですね、まだあまり蓄えがない状況の時は特に大事ですね。ですから、お金を本当に稼ごうと思ったら、種銭というものが必要になってきますから、ビジネスを始めようと思えばですね、必ず原資というのが必要になるので、まあ私はよく一声300万と言うんですけれども、まあ、300万のお金を貯めれずしてですね、その後何か大金持ちになるということはもうありえないというふうに思った方がいいと思います。だから、まだ300万円の蓄えがまだない状況であればですね、これはもう何を置いても節約、倹約で頑張らないといけないと。これを本田清六博士は4分の1天引き法ということで言ってますよね。とにかく、どんなに給料が少なくても、4分の1は貯金をせよと、いうことですね。給料20万円だったら、4分の1だと5万円は貯金せよと。残り15万円でやれと。で、最後に、もう食費がなくなったら、ごま塩生活で、耐え抜いてでも、5万円は残せと、いうことを言ってますよね。で、5万円残してるんであれば、1年間12ヶ月で、60万円貯まるわけですから、これを5年間頑張ればですね、300万円貯まるわけですよね。だから、どんなに給料が安いと嘆いてる場合でも、4分の1天引きを使って5年以内にですね、300万貯まれない人は、まあ、まずいないと。だそれぐらいの頑張り方をせよということが一つ言えると思うんですね。まあ、ただ注意点があるとすれば、この節約倹約をするときに、自分の大事な未来への投資の方から削る人がいるんですね。そのいわゆる上費というか、ちょこちょことつまらないお金で使ってしまうところを削らずに、なんか勉強のために投資してるところから削ろうとしたりですね。これ投資をゼロにすると。今度は豊かになる道が閉ざされますんで、つまりお金持ちになるための勉強の部分をですね、まず最初に削りやすいんでゼロにしてしまうと、その穴から外に出ていくロープをまず切ってしまうような行為になりますから、そういう考え方はお勧めしません。ここ注意点です。 だから、それ以外にですね、まあ、ちょこちょことですね、コンビニに行って何か物を買ったり、不必要な外食をしてみたり、言ったところから削っていく。うん、あるいはその服に穴が開いてもそれをこの繕って修繕して直すとかですね。まあ、そういうふうな工夫をしながら、切り詰めていくという、この節約倹約。これがまあ、大事になるということであります。もうこれはもう、どの大富豪の話を見ても、必ずこの時期を経てるわけですね。ロックフェラーを研究してみても、やっぱりものすごく、若い時、貧乏な頃は節約倹約をやっていて、まあ、この人、家計簿をつけてるんですけれども、もう家計簿で1ヶ月使った無駄遣いなのは、リンゴ1個買った程度だっていうのを残ってますんで、あとはもう、教会には寄付してるし、家にもお金入れてるし、自分のために使ったのは、このリンゴ1個買ったのと手袋を買ったっていうだけっていうのが、若い頃のですね、一月のお金の使い道ですね。その手袋も、流行ってるからちょっとおしゃれなやつを買ったのをずっと後悔してましたから、なんであんなに無駄遣いをしたんだ、俺はって言ってね。まあ、それ多分、2000円で買えるところを4000円ぐらいのものを買った程度だと思うんですけど、その後何年もですね、なんて無駄遣いをしたんだって言ってるぐらいでしたから、まあ、それぐらいに切り詰めるところは切り詰めるとですね。その代わり彼は、ビジネスを学ぶために、実際に、まあ、小さな商事会社に入ってですね、商社に入って、朝から晩まで経理の役割をしながら、仕事を観察してましたんで、彼のにとっての学習は、まあ、実地学習だったんですけれどもね。だから、まあ、現代で言えば、その実地学習以外に、本とか、まあ、こういうコンテンツを聞いたりとか、いうこともあっていいと思うんですね。ロックフェラーの頃はそういうことなかったでしょうから。だから、まあ、そういう学習に関する投資なんかをあんまり削ると、まあ、良くないということは知っておいてください。で、この節約倹約をするために、必ず必要だと思っているのが、まあ、さっき出てきたような家計簿ですね。で、もう家計簿をつけないとなぜいけないかというと、どんぶり勘定してると必ず甘い